広報古賀2024年10月号オクトーバーナンバー229、表紙。今月の表紙は焼き芋パーティー始めるよ。心もホクホク、さつまいもを味わおう。写真、おいしそう、そっちのも少しちょうだい。柔らかくて甘い、と秋の味覚さつまいもを堪能した子供たち。しっかり食べ比べもして、自分のお気に入りを見つけていました。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ目次。3ページ。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。4ページ、5ページ。特集、さつまいもを味わおう。6ページ、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。7ページ、農業委員、農地利用最適化推進委員を紹介します。8ページ、10月18日は統計の日です。創業、事業承継を支援します。9ページ、健康百科。私のおすすめ。10ページ、きらり古賀人。11ページ、今月の古賀っ子、私の夢。12ページ、古賀歴史見聞録。13ページ、図書館の本棚から、ファインダー越しの昭和時代。14ページ、15ページ、町の話題レポート。16ページ、17ページ、古賀っ子だより。18ページ、19ページ、古賀インフォメーション。20ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。写真の説明。1枚目、市内で採れたさつまいもで作った大学芋。4ページ、5ページ。2枚目、幻想的な行灯の明かり。14ページ。3枚目、下水道デザインマンホールの蓋展示会で展示品を見る人たち。14ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。ようやく秋を感じられる気候になってきました。過ごしやすくなったこの時期、市内では関東ど真ん中祭りやスポーツフェスタ古賀など、交流を深めるイベントが目白押しです。また、秋は実りの季節。もっぱら、食欲の秋の私には、古賀の旬な食材との出会いが楽しみでなりません。皆さんは、どんな秋を楽しみますか？祭りやスポーツなど、市内で見つける古賀の秋を満喫してみてはいかがでしょう。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。時代のニーズを科学する東洋科学株式会社。会社概要、二次元コードがあります。会社名、東洋科学株式会社本社工場。住所、西牛ヶ谷748。電話番号、982220。従業員数82、パート従業員含む。当社は食品用のプラスチック容器を製造する会社です。平成28年12月からは機械・包装資材・食品事業を展開する 四国加工機株式会社グループの一員となり、さらなる事業の展開を進めております。これまでは主に飲料カップやマーガリン容器を製造してきましたが、4月からはヨーグルト用の紙容器の製造も開始しました。今後は本社工場内にプラスチック紙容器の製造ラインがあるという利点を生かして、幅広い食品容器に対応できる総合食品容器メーカーを目指していきます。また、グループの総合力を発揮しながら、食文化の発展に貢献してまいります。写真6枚。1枚目、写真の説明。出来上がったプラスチック紙容器いろいろ。2枚目、写真の説明。工場外観。3枚目、写真の説明。工場内に並んだ機械。4枚目から6枚目。検査もしっかり行い、質の高い製品を提供しています。写真終わり。特集、心もホクホク、さつまいもを味わおう。暑さも和らぎ、過ごしやすい季節になりました。秋は、さまざまな作物が旬を迎えますが、さつまいももその中の一つです。また、茨城県は、さつまいもの栽培面積、生産量が、ともに全国トップクラスの産地であり、市内でも生産農家が増えています。栄養素が豊富で、焼いてもふかしてもおいしいさつまいも。その魅力や生産者の思いについて紹介していきます。市内で採れるさつまいも。紅はるか。甘みがとても強く、ねっとりとした食感が特徴。他よりもはるかに美味しいというのが名前の由来です。おすすめの料理、スイートポテト。紅あずま。昔ながらの程よい甘さとホクホクした食感が特徴。繊維が少ないため、料理にも使いやすい品種です。おすすめの料理、天ぷら、大学芋。シルクスイート。さっぱりとした甘さと、絹のように滑らかでしっとりとした食感が特徴。収穫直後は、ホクホクした食感が楽しめます。おすすめの料理、ポタージュ、プリン。パープルスイートロード。程よい甘さと、ホクホクした食感が特徴。紫色のアントシアニンが含まれており、目の健康を守る働きが期待できます。おすすめの料理、ポテトサラダ。市内では、紅はるかを中心に4種類が栽培されており、道の駅枕賀の里古賀や直売所、スーパーなどで手軽に購入できます。品種によって甘さや食感などに違いがありますが、あなたはどの品種が好みですか？さつまいもの味を表した図があります。横軸、左あっさり、右が甘い。縦軸は下がホクホク、上がねっとりとなっています。紅はるかは甘くねっとり、紅あずまは甘いとあっさりの中間で少しホクホク。パープルスイートロードは甘いとあっさりの中間で、紅あずまよりもホクホク。シルクスイートは、ホクホクとねっとりの中間で、少しあっさり。それぞれのさつまいもの、焼いて割った断面写真があります。 さつまいもの栄養素。さつまいもにはビタミン類やミネラル類など様々な栄養素が豊富に含まれています。また、エネルギー源となる炭水化物が豊富なため、疲労回復に効果的です。皮ごと食べると、食物繊維などの栄養をより多く摂ることができます。食物繊維、便秘の予防をはじめとする整腸作用だけでなく、血液中のコレステロール値を低下させる作用や、血糖値の急な上昇を防ぐ働きがあります。カリウム、過剰な塩分や水分を尿として排出する作用により、高血圧予防やむくみの改善に役立ちます。水に溶け出しやすいので、焼く、蒸す調理がおすすめです。ヤラピン、切った時に出てくる白い液に含まれるさつまいも特有の成分です。皮付近に多く含まれており、胃粘膜の保護や腸の働きを活発にする作用があります。ビタミン C、コラーゲンの生成や活性酸素を除去する作用があります。さつまいものビタミン C は、でんぷんに守られているため、加熱しても壊れにくいのが特徴です。ビタミン E、老化の原因といわれる過酸化脂質が体内にできるのを抑制する働きがあります。細胞の健康を維持するため、美肌効果も期待できる栄養素です。さつまいも×生産者。古賀遥かで古賀を応援。市内でさつまいも栽培に力を入れている宍戸さんご夫婦。栽培している紅はるかをより美味しくするために、肥料の種類を変えるなど、日々試行錯誤しています。また最近では、さつまいもで古賀を盛り上げ、茨城の特産品を PR をしたいという思いから、完熟干し芋、古賀はるかを商品化、古賀市商工会の支援も受けながら、販路拡大に努めるほか、干し芋の安定供給を図るために、生産・衛生設備の導入も進めています。おいしいさつまいもを皆さんに食べてもらいたいと、笑顔で語るご夫婦の今後は楽しみです。宍戸ファーム株式会社ニレイ、宍戸俊彦さん、ひろこさん。写真3枚、写真の説明。1枚目、収穫したさつまいも、商品化された干し芋を手にする宍戸さんご夫婦。2枚目、トレーの上で乾燥中のさつまいも。3枚目、商品化された古賀はるか。道の駅、枕賀の里古賀などで購入できます。写真終わり。マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。12月2日からマイナ保険証、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードでの受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなります。マイナ保険証を使って医療機関で受診すると、過去の受診情報に基づいたより良い医療が受けられるなど、様々な利点があります。この機会に、ぜひマイナ保険証を使ってみませんか。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111。保険証廃止と廃止後の対応。12月2日以降は、 現行の保険証は発行されません。現在お持ちの保険証は、12月2日以降も有効期限まで使用できます。ただし、社会保険等に加入したり、氏名、住所、負担割合等が変わったりした場合は、使用できなくなります。詳細は、市または茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。社会保険等に加入している人は、加入している健康保険の団体にお問い合わせください。二次元コードが2つあります。左、国保、右、後期高齢者。マイナ保険証を持っていない人へ。保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を送付します。手続き不要。資格確認書を提示すると、これまで通り医療機関で受診できます。マイナ保険証を持っている人へ。マイナ保険証を利用し、医療機関で受診してください。ご自身の資格情報が把握できるよう、資格情報のお知らせを送付します。マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診が可能です。マイナンバーカードを紛失した場合や、マイナ保険証での受診が困難な理由がある場合は、申請により資格確認書を交付します。申請方法等は、後日、市ホームページでお知らせします。マイナ保険証の利用登録をするには、初めてマイナ保険証を利用する際に、医療機関のカードリーダーで簡単に登録できます。また、マイナポータルやセブン銀行 ATM でも手続きが可能です。ご自身が利用登録をしているかは、マイナポータルで確認できます。マイナポータルへの二次元コードがあります。電子証明書の有効期限にご注意ください。マイナンバーカードに内蔵された電子証明書が失効すると、マイナ保険証が利用できなくなります。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。農業委員、農地利用最適化推進委員を紹介します。9月11日の任期満了に伴い、新たに19人の農業委員を任命しました。また、25人の農地利用最適化推進委員を委嘱しました。委員の任期は3年です。農業委員は、農地法等の法令に基づき、転用などの申請場所や状況を事前に調査確認し、農業委員会総会で審議・許可を行います。農地利用最適化推進委員は、農業委員とともに、遊休農地解消のため、現地調査や農地パトロールを行い、農地利用の最適化、集積・集約の推進などを行っていきます。問い合わせ、三和庁舎農業委員会事務局、電話761511。農業委員。1、関根継夫。2、黒川義雄。3、小久保義和。4、木村光一。5、青木秀明。6、安田紀之。7、北島海地。8、針ヶ谷真嗣。9、船橋博光。10、関口博。11、 長島義夫、十二、直井忠夫、十三、塚原久夫、十四、江原優子、十五、尾花光一、会長職務代理者、十六、初見秀一、十七、川上義弘、十八、二宮誠、会長職務代理者、十九、黒須邦夫、会長。農地利用最適化推進委員。一、初沢富。二、秋葉仁。三、小倉文治。四、諏訪哲也。五、関口克美。六、中田政策。七、長浜信弘。八、老沼照夫。九、関克美。十、山室純一。十一、堀江信行。十二、印出達夫。十三、山中康弘。十四、内田真一。十五、鈴木義次。十六、老沼勝。十七、木村義夫。十八、塚田仁。十九、宍戸俊彦。二十、大久保雄一。二十一、染谷俊一。二十二、竹村宗隆。二十三、笠島義和。二十四、小林清。二十五、牧田清。古河市農業委員会だより、第9号を発行しました。こちらからご覧ください。二次元コードがあります。
10月18日は、統計の日です。統計調査で得られた数値は、各種行政施策や社会経済活動の指標となる資料として、様々な分野で幅広く活用されます。調査対象となる世帯や事業所、企業の皆さんは、統計調査へのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、総和庁舎統計室、電話923111。統計の日とは、明治3年9月24日、日本で最初の近代的生産統計、府県物産表に関する太政官布告が公布されました。この日を太陽暦に換算した10月18日を統計の日としています。統計調査。国の最も重要な統計調査である国勢調査は日本に住んでいるすべての人、世帯を対象とするものです。その他にも事業所、企業を対象とする経済センサスや農林業に関する事項を調査する農林業センサス、就業、不就業の状態を明らかにするために行う労働力調査など様々な統計調査が実施されています。統計の役割。調査の結果は、地方交付税の算定資料、都市計画や防災計画、商工業の振興など、様々な行政施策を立案する際の基礎資料となるものです。また、教育や学術研究への利用など、各分野でも幅広く活用されており、社会の発展を支える情報基盤として大変重要な役割を果たしています。令和6年度の主な統計調査。全国家計構造調査。農林業センサス。労働力調査。小売物価統計調査。家計調査。 毎月勤労統計調査。統計調査員募集中。市では各種統計調査に従事いただける統計調査員を随時募集しています。詳細は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。創業、事業承継を支援します。市内が賑わうよう、創業、事業承継希望者を関係機関と連携して支援します。創業に興味がある、創業したばかりで経営に不安がある、事業を継いでほしいが後継者がいないなど、創業や事業承継について悩んでいる人は、ぜひご相談ください。問い合わせ、古賀庁舎商工観光課、電話225111。創業事業承継支援キックオフミーティングを開催。8月26日、創業事業承継希望者を包括的に支援するための第一歩として、キックオフミーティングを開催しました。当日は、市内事業者など24団体が参加し、古賀市の現状や課題を共有。今後は関係機関と連携を密にし、希望者の掘り起こしや個別支援などを進めていきます。写真、近藤副市長が支援の必要性を説明。写真終わり。健康百科、子どもの誤飲を防ごう。子どもは生後5ヶ月頃になると、興味のあるものを手でつかむようになります。口に入れたり舐めたりして、どんなものか確認したり、遊んだりすることは、子どもの成長過程で見られる自然な行動ですが、誤って飲み込んでしまった場合、喉に詰まらせて窒息する危険があります。誤飲する可能性があるもの。小さな子どもの口の大きさは直径約4センチメートル。これよりも小さくて口の中に入るものは注意が必要です。家庭で誤飲する可能性が高いものは、包装フィルム、シール、薬、化粧品、ボタン電池、磁石、タバコ、小さなおもちゃなどが挙げられます。誤飲してしまった時は、苦しそうな呼吸、痙攣、呼びかけてもぼんやりしているなどの症状がある場合は、すぐに救急車を呼びましょう。症状がない場合でも、ボタン電池、鋭利な異物、磁石、洗剤、タバコ、薬、コインなどを誤飲したときは、急いで受診してください。また、受診が必要か判断に迷ったときは、医療機関や、茨城子ども救急電話相談、#8000、24時間365日対応に相談しましょう。子どもの誤飲を防ぐためには、飲み込むと危険なものを子どもの手が届かない場所に片付けることが大切です。家族で気をつけ、子どもが安全に過ごせる環境を作りましょう。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバースワッチさんの写真があります。いつでも音楽を学べる、始められる音楽屋さん、アテラスミュージック。関戸にあるボイストレーニングのできる音楽教室がおすすめです。講師の向井先生は歌手として CD を出しているほか、ピアノレッスンをはじめ、生演奏の弾き語りや出張イベントなども行う音楽を愛する演奏家。歌う楽しさ、声をきちんと出すことの大切さを教えています。体験レッスンもありますので、一度音楽の楽しさに触れてみませんか。教室概要、営業時間10時から19時、住所、 赤土1790-48、定休日月曜水曜日、電話090-9234-7107、詳細はこちら。二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明。1枚目、さまざまな楽器。2枚目、マイクを手に歌っているお子さん。3枚目、アップライトピアノ。写真終わり。キラリ小賀人。自由な発想で試作を続ける。第42回現代詩人賞を受賞。粕谷栄一さん、89歳、本町2丁目。昨年10月に10年ぶりに刊行した詩集楽園で第42回現代詩人賞を受賞した粕谷さん。これまで刊行した個人詩集でも数々の賞を受賞しています。市内製茶問屋の8代目でもある生粋の古賀人の粕谷さんに試作への思いを伺いました。市内で江戸時代から続く製茶問屋二つ屋を営む粕谷さん。幼少の頃は戦争の末期で毎日が目まぐるしく変わる激動の日々を生き抜いてきました。その時に育まれた豊かな感性は後の詩作に大きな影響を与えたといいます。早稲田大学で本格的に詩と向き合い、卒業後は実家で商売をしながら詩作に没頭。37歳の時に初めて刊行した詩集「世界の構造」で第2回高見純賞を受賞します。その後も発表した個人詩集8作品のうち6作品が賞を受賞するなど、現代詩壇から非常に高く評価されてきました。粕谷さんが書く作品はすべて散文詩で、日記のような感覚で自由に表現できるのが魅力とのこと。またお茶と詩はどこか通じる部分があると話します。お茶の良し悪しは考えてわかるものではなく見てわかるもの、詩も同様に解釈するものではなく感じたままに表現することが大切だそうです。自分の詩を良いと思ったら終わりと語る粕谷さん。数々の文学賞受賞にも満足することなく、100歳になっても書き続けたいと学びの姿勢を忘れません。秋の夜長、香り高いお茶を飲みながら粕谷さんが作り出す世界観に浸ってみてはいかがでしょう。古賀文学館企画展、散文詩の巨人粕谷栄一、期間12月24日水曜まで、費用200円、小中高生50円、問い合わせ古賀文学館、電話211129、二次元コードがあります。写真3枚、1枚目、写真の説明。二つ屋店内の粕谷栄一さん。2枚目、二つ屋内の部屋で執筆します。3枚目、圧巻の作品をぜひご覧ください。写真終わり。今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。小久保ゆずきくん、令和3年12月生まれ。妹を大切にする優しいお兄ちゃんになってください。桜井音葉ちゃん、令和3年4月生まれ。お歌が大好き、我が家の無敵なアイドル。桜井仁くん、令和5年6月生まれ。いつもご機嫌な仁くん、たくさん笑う子になってね。荒もみゆうりくん、令和4年6月生まれ。我が家のアイドル、かわいい笑顔に癒されてます。栗田エルくん、令和5年7月生まれ。 我が家のアイドル、エル君、大好きだよ。小林エアちゃん、令和5年1月生まれ。ママとパパのエアちゃん、ニューかわいい。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 送話庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、命に関わる仕事に。板垣七海さん、上辺小学校6年生。私の将来の夢は看護師になることです。私には生まれつき心臓の病気があります。何度か入院や手術をしたときに、看護師さんたちが優しく接してくれました。また、いろいろな処置をしているところも間近で見てきました。その経験から、私もいろいろな病気を治す手伝いができる仕事をしたいと思うようになりました。看護師になる夢を叶えるために、たくさん勉強をして、何事も一生懸命に頑張りたいです。板垣七海さんの笑顔の写真があります。古賀歴史見聞録。土井利勝、三代将軍家光を教え導く。寛永の三歩、徳川家光の家庭教師。新井白石の反官府によれば、元和元年1615年9月、徳川家康と秀忠は、後に三代将軍となる武智を、徳川家光の守役として、堺歌の神忠世、青山宝器の神忠俊、土井大井の神利勝を指名したとされています。寛永の三歩と称されたこの三人の話は、江戸時代を通じて大いに流布しました。およそ180年後、12歳の高見忠常戦績も寛永三歩像を模写しています。10月12日土曜から11月24日日曜、古賀歴史博物館にて公開予定。堺歌の神忠世と青山宝器の神忠俊。ところで、この寛永三歩なる三人は、いずれも二代将軍徳川秀忠の年寄り、後の老中を務めていた幕府初期の重鎮で、それぞれ知、仁、勇を備える人物として、徳川家光の師父に当たったとされます。仁の担当は、最年長者の堺忠世、1572年から1636年。ある日のこと、家光に対面した忠世は、床の間の行部なし寺印籠に目を留めます。行部なし寺とは、当時流行の執行品で、金箔、大粒の金銀粉末などを用いた、高価な贅沢品しかのみならず、家光と難色関係にある堀田正盛からの贈り物でした。赤面して身をよじるばかりの家光に、忠世は次のように諭します。かつて大御所家康は、茶島という高価な舶来剣舞の袴姿の小姓に対して、おごりをはじめて乱の端を起こす不届き者、と立腹したと。その後、この印籠は、 忠世によって庭石に打ち捨てられました。青山忠俊、1578年から1643年は、ゆう。忠俊は、若年の家光が、しかるべからざる言動をするときに、成敗覚悟で、諸肌を脱ぎ、脇差しを出して、お心を直しなされ、と、幾度も諫言したと伝えられています。また、当時流行った伊達者よろしく、合わせ鏡で髪を上げるおめかし中の家光に対し、憤怒の僧の忠俊がその鏡を取り上げると、庭へ捨てて戒めた、という話もあり、不機嫌そうな家光の姿を垣間見ることができるでしょう。地の大老、土井利勝。いささか煙たがられた両者に比して、土井大猪守利勝は、地をもっていさめよ、という徳川秀忠の言葉を実践し、基地に富む対応を示します。酒井忠世と青山忠俊の諫言は、将軍を継ぐ立場の家光に必要なことでしたが、一方、若年ゆえに未熟な家光には耳障りであったに違いありません。寛永三歩における土井利勝は、二人と入れ替わり、家光の前に杯を持って現れ、くさくさする家光の気持ちをほぐしつつ、一杯の酒、一世の栄華、と酒の相手を始めます。心の内が晴れていく家光の様子を確認しながら、利勝は、忠世や忠俊の中言を最も至極として取りなしました。やがて家光は、利勝のこうしたアシストによって、両者の諫言を受け入れることになります。土井利勝は、江戸初期の組織や制度が未整備であった幕府早々期に欠くことのできぬ存在でした。それゆえに多くの大名は、迅速で的確な判断と、正確で有益な情報を与えてくれる利勝を頼りに、将軍への取り次ぎを求めています。いよいよ大井戸の一人にて、という通り、この時代の幕府政治は、利勝の意向で決まるというほど、彼に権力が集中していました。特定の人物に権限が集まりやすい反面、いわゆる宇都宮城釣り天井事件の本田正純はじめ、権勢を振るった大名でも、瞬時に失脚することも少なくなく、寛永三歩の酒井、青山両人でさえも、後に家光政権から遠ざけられています。そうした時代背景にあって、土井利勝は、二代将軍徳川秀忠をして、家光に、天下と共に利勝を譲る、と言わしめるほどの実力者であり続け、寛永15年、1638年、に大老に就任するなど、その高い信頼が失われることはありませんでした。12歳の高見忠常少年は、権力におごらず、公明正大でバランスを重視した土井利勝に、祭りごとの理想を見出し、心の教科書として寛永三歩を近写したのでしょう。古賀歴史博物館学芸員、長陽俊彦。図書館の本棚から、古賀図書館。一般書小説、娘が巣立つ朝、伊吹由紀著。娘の婚約をきっかけに、一家は荒波に揺さぶられ始める。父母、そして娘、三人それぞれの心の旅路は、時に隔たり、時に結びつき、紡がれていく家族の物語。出版社、文芸春秋。一般書、随筆、老いの贅沢、園綾子著。人生の無駄を捨て、自分にとって一番大切な部分に時間をかける。会いたい人に会い、食べたいものを食べる。日常の悩みに応え、前向きで 豊かな老後の楽しみ方を伝えるメッセージ集。出版社、川出書房新社。児童書、読み物。海の中の観覧車。菅野幸虫著。5歳の誕生日の記憶がないトーマ。15歳の誕生日を迎える直前に届いた手紙には、ビニール袋に包まれた黒い砂が入っていた。かすかに残る遊園地の記憶と黒い砂を手がかりに、トーマは真実を追い求め、薄れゆく記憶と再生の物語。出版社、講談社。絵本、道草。佐藤和希子作。学校の帰り道、ちょっと道草して帰ろうと思った少年。でも、草のお化けに出会ったり、マンホールの蓋が縄跳びしてたり、覗いた美容室にいたお客さんは、野菜のマダムたちだったり。出版社、改正社。それぞれの表紙の写真があります。ファインダー越しの昭和時代。タイムトラベルフォトグラファー。古河市在住写真家、鈴木道夫さんの写真があります。写真。鍛冶町通りの踏切。昭和32年秋。鈴木道夫さんの吹き出しで。明治18年に鉄道が開通し、古河駅では鉄道輸送が増え、踏切の開閉頻度も多くなりました。列車が通るたびに遮断機を上げたり下げたりする踏切のおじさんが忙しそうでした。写真終わり。
町の話題レポート。出城の森を彩る明かり。夢あんどんと夕涼み。8月14日15日。古河歴史博物館、古河文学館周辺で、夢あんどんと夕涼みを開催しました。古河へ帰省する人も多いお盆の時期に、ふるさとの歴史を知ってもらいたいとの思いで始まったこの企画。会場では、あんどん展示のほか、中田永代代々神楽や、紙芝居などのイベントも行われ、多くの来場者が楽しんでいました。写真、約500基の幻想的な行燈の明かりが多くの人を魅了しました。写真終わり。ボールをつないでつながる絆。第15回古河市行政自治会親善バレーボール大会。8月25日 ES 花桃体育館で第15回古河市行政自治会親善バレーボール大会を開催しました。当日は自治会行政区から4人制ソフトバレーボールの部に32チームが参加。選手たちはチーム一丸となってボールをつなぎ、プレーを通して地域の親睦を深めました。写真、ネット際での激しい攻防戦が繰り広げられました。写真終わり。下水道について考えてみよう。下水道デザインマンホール蓋展示会。9月7日8日、赤山ジョイで下水道デザインマンホール蓋展示会を開催しました。当日は市内に設置されている6種類を含む全8種類のマンホール蓋や令和5年度下水道コンクール表彰作品等を展示。来場者は、都かぼちゃやコスモスなど、地区ごとに特色のあるデザインを興味深い様子で見学していました。写真、お気に入りのデザインを教えてくれた子どもたち。写真、終わり。街の魅力を発信。古河キラフォトクラブ。6期生、活動開始。古河市に暮らす人たちの目線で、町の魅力を発掘、発信する、古河キラフォトクラブ、 6期生の活動が始まりました。年齢や職業が様々な12人のメンバーが、おすすめのお店や場所、市内で活躍する人など、皆さんに知ってほしい古河市の魅力を、SNS や広報誌を通じて発信していきます。1年間よろしくお願いします。二次元コードがあります。写真、5期生からのバトンを受け取り、市の魅力を発信していきます。写真、終わり。ずーっと健康で暮らすために、市民公開講座。9月8日、サンワックスホールスペースユー古河で、古河市医師会との共催による市民公開講座を開催し、112人が参加しました。UI 記念病院泌尿器科の阿部秀幸先生と呼吸器内科の川崎樹里先生が、前立腺がん、肺がんをテーマに講演。参加者は早期発見の大切さを実感しながら、がん予防への理解を深めました。写真、参加者からの質問に丁寧に答える阿部先生。写真、終わり。青春のメロディーを奏でよう。古河市青少年軽音楽フェスティバル、ボリューム12。8月10日、サンワックスホールスペースユー古河で、古河市青少年軽音楽フェスティバル、ボリューム12が開催されました。当日は、市内にある高校・中等教育学校のバンド13組が、日頃の練習の成果を披露。迫力あるパフォーマンスに観客からは熱い声援が送られ、会場は大いに盛り上がっていました。写真、メンバーと息を合わせた演奏で観客を魅了しました。写真、終わり。古河っ子だより。図書館、図書室、お話し会。三和図書館、期日、丸1、10月5日土曜、丸2、10月12日土曜、26日土曜、丸3、10月20日日曜。時間、丸1、丸2、14時から14時40分、丸3、10時30分から11時10分。実施団体、丸1、あけぼの会、丸2、朗読サークルすずめ、丸3、さくらんぼ。問い合わせ、三和図書館、電話751511。ユーセンター KI 防水、期日10月12日土曜、時間14時から14時40分、実施団体、あけぼの会。問い合わせ、ユーセンター KI 防水、電話313211。サンワックスホールスペースユー古河の催し。手形、足形、アートワークショップ。子供の成長記録である手形や足形で可愛い作品を作ります。作品作りの楽しい時間も思い出になります。期日、11月8日金曜。時間、丸1、10時から11時、丸2、11時から12時。対象、0歳から未就学児とその保護者。兄弟で参加する場合は、小学生以上か。定員、各8組、先着。費用、1500円、A4 サイズのフレーム付き。講師、角田明子氏。申し込み期間、10月27日日曜10時から、電話。申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペースユー古河。電話225520。二次元コードがあります。子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と 子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、さまざまな活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人及びその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター、にっこり、古河市立第4保育所。10月の主な活動、絵本の日、お店屋さんごっこ、ハロウィン制作、ママ講座、キーホルダー作り、問い合わせ、第4保育所、荒倉245-5、電話486557。子育て支援センター小鳩保育園。10月の主な活動、秋の制作、誕生会、芋掘り、2歳児、和菓子教室、問い合わせ、小鳩保育園、磯部1648-1、電話922616。子育て支援センター、花桃カフェ、花桃保育園。10月の主な活動、保健教室、よく噛んで食べよう、ミニミニ運動会、ハロウィン制作、ハロウィンを楽しもう、問い合わせ、花桃保育園、2853-1、電話752000。各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年2月12日から、3月16日生まれ、古河福祉の森会館、10月23日水曜、令和5年3月25日から4月27日生まれ、健康の駅、11月7日木曜、令和5年2月7日から4月10日生まれ、三和地域福祉センター、11月8日金曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年5月17日から6月22日生まれ、健康の駅、10月16日水曜。令和3年6月19日から8月17日生まれ、三和地域福祉センター、11月12日火曜。令和3年5月27日から6月27日生まれ、古河福祉の森会館、11月15日金曜。対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談。二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。健康の駅、10月22日火曜、古河福祉の森会館、10月30日水曜、 健康の駅、11月13日水曜。対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制。二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、11月21日木曜、9時20分から15時30分。古賀福祉の森会館、11月28日木曜、9時20分から15時30分。妊娠、子育て相談、いちごの輪、予約制。二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。健康の駅、10月21日月曜、9時30分から、古賀福祉の森会館、10月30日水曜、9時30分から、表終わり。3ヶ月から6ヶ月次検診、9ヶ月から11ヶ月次検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場休館日、ヤクルトワンパクステーション、期日10月27日日曜、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日10月28日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033、小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日祝日、9時から16時、実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中終わり。表、10月1日火曜西南、2日水曜西南、3日木曜西南、4日金曜赤十字、5日土曜西南、6日日曜西南、7日月曜西南、8日火曜古賀病院、9日水曜西南、10日木曜西南、11日金曜赤十字、12日土曜西南、13日日曜友愛、14日月曜祝日赤十字、 15日火曜古賀病院、16日水曜西南、17日木曜西南、18日金曜赤十字、19日土曜西南、20日日曜古賀病院、21日月曜西南、22日火曜古賀病院、23日水曜西南、24日木曜西南、25日金曜赤十字、26日土曜西南、27日日曜友愛、28日月曜西南、29日火曜西南、30日水曜西南、31日木曜西南、11月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜西南、4日月曜振替休日赤十字、5日火曜西南、6日水曜西南、7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談、電話 050-5445-2856、 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。古賀インフォメーション。古賀で暮らすと動画スクール2024第2弾インスタグラム動画スクールを開催します。古賀の魅力を再発見しながら、インスタグラムならではの動画制作テクニックを学びます。実際に撮影や編集作業も行う楽しい教室です。ぜひご参加ください。ご自身のスマホを使用し、通信費用は自己負担となります。また、事前に指定するアプリのダウンロードが必要です。お店の魅力発信コース。期日、11月11日月曜、12月9日月曜。対象、インスタグラムでの集客を強化したい市内店舗の経営者等で両日参加できる人。古賀の魅力を私も発信コース。期日、11月17日日曜、12月8日日曜。対象、市内在住、在勤、在学で市の魅力をインスタグラムで発信することに興味があり、両日参加できる人。共通事項、時間10時から12時30分、場所三和設計ネーブルパーク平成館、定員各20人、多数抽選。講師、テテマーチ株式会社。申し込み期限、10月23日、水曜、QR。申し込み、問い合わせ、総和庁舎、ブランド戦略室。電話、923111。二次元コードがあります。出城の森、みんなのマーケット。ワクワクワークの参加者と一緒に、古賀歴史博物館周辺、出城界隈で、飲食物や雑貨販売、体験教室など、おいしいもの、楽しいこと、いろいろな人に出会えるマーケットを開催します。日時、10月20日日曜、10時から15時。場所、古賀歴史博物館、古賀文学館周辺。 問い合わせ、三和庁舎都市計画課、電話761511、二次元コードがあります。出城の森のチラシの写真があります。スポーツフェスタ古賀2024。老若男女、どなたでも楽しめる体験型イベントを開催します。トップアスリートと一緒にワクワク、ドキドキ、ドゥンドゥンを体験して体を動かしましょう。日時、11月4日月曜9時から16時。場所、ES 中央運動公園。問い合わせ、古賀庁舎スポーツ振興課。電話225111。二次元コードがあります。スポーツフェスタのチラシの写真があります。秋を彩る古賀の祭り。古賀関東ど真ん中祭り。飲食店や団体、企業等による多数の模擬店が出店します。また、1日目はダンスや吹奏楽などのステージイベント、2日目はお囃子の演奏やみこしが練り歩く民族芸能の集いを行います。期日、10月12日土曜、13日日曜、時間9時から16時、13日は15時30分まで。場所、ES 中央運動公園。会場と共産電機株式会社、三和設計ネーブルパーク館をシャトルバスが運行します。問い合わせ、古賀関東ど真ん中祭り実行委員会事務局、古賀庁舎商工観光課内、電話225111、二次元コードがあります。ど真ん中祭りの様子の写真があります。三三祭り。ステージイベントや模擬店が出展するほか、みこしや出汁が練り歩く迫力のあるお祭りです。日時、10月27日日曜9時から15時30分。場所、五葉ふれあいスポーツセンター。会場と市役所三和庁舎、三和中学校間をシャトルバスが運行します。問い合わせ、三三祭り実行委員会事務局、古賀庁舎商工観光課内、電話225111。二次元コードがあります。太鼓や笛で演奏している写真があります。古賀よかんべ祭り。多数の模擬店が出展するほか、ステージではダンスや吹奏楽の演奏などを行います。また、ちびっこコーナーや職業体験、子ども商店街などの子どもを対象としたイベントや、リユースカップを導入してのエコステーションも設置します。日時、11月2日土曜、3日日曜、9時から16時。場所、古賀久保公園。会場と三王工業株式会社間をシャトルバスが運行します。問い合わせ、古賀よかんべ祭り実行委員会事務局、古賀商工会議所内、電話486000、二次元コードがあります。多くの人で賑わうよかんべ祭りの様子の写真があります。古賀菊祭り。毎年大勢の人で賑わう秋の風物詩、古賀菊祭りを開催します。愛好家たちが丹精込めて育てた様々な菊花を展示します。期間、11月1日金曜から23日土曜。時間、9時から16時。場所、三和設計ネーブルパーク。費用、200円。高校生以下無料。問い合わせ、一般社団法人古賀市観光協会、電話231266、二次元コードがあります。 大輪の菊花を鑑賞している来場者の写真があります。